宮城スマイルプロジェクト宮城の歴史散歩道特別編第7弾長谷倉常長帰還400年慶長遣欧使節が現代に残したメッセージ。この番組は宮城県民共済の提供でお送りします。皆さんこんにちは。宮城の歴史散歩道パーソナリティの松井美奈子です。この番組では地域の魅力を再発見していただくため県内各地に残された歴史秘話などをお伝えしています。毎年4月と10月に地域の歴史に係る有識者の方をお招きして県内各地に残された歴史と文化を掘り下げる番組で、今回は宮城の歴史散歩道特別編第7弾長谷倉常長帰還400年慶長遣欧使節が現代に残したメッセージと題してお届けしていきます。さて今年は江戸時代初期にあたる慶長の時代、仙台藩の中級武士である長谷倉常長らをリーダーとした慶長遣欧使節がメキシコからヨーロッパに渡り、およそ7年の歳月を経て仙台に戻ってきた1620年からちょうど400年目の節目の年にあたります。実はこの計画は仙台藩にとって世界との交易の足がかりを作るとてつもない壮大なプロジェクトでした。慶長遣欧使節の目的は仙台藩とメキシコとヨーロッパの交易を実現させ、仙台藩の経済力を一層高めようとするものでした。一方この慶長遣欧使節派遣の2年前1611年には東日本大震災に匹敵する慶長奥州大地震と大津波が東北地方を襲ったため、震災復興もままならない時期に大型木造船3番バウティスタ号の建造が現在の石巻市で行われていたのです。まさに慶長遣欧使節の派遣は海外貿易の活性化と当時の震災復興事業の2つの側面を持っていたということが最近になって明らかになりました。長谷倉常長らが率いる慶長遣欧使節帰還400年目の今年は、当時の時代背景からこの海外派遣が現代にどのようなメッセージを残しているのかを検証するいい機会であると考えます。今回の宮城の歴史散歩道特別編では、慶長遣欧使節を長年研究しておられる元仙台市博物館館長で現在では宮城県慶長使節船ミュージアム三番館浜田直次館長にお話を伺ってまいりました。さて今回は浜田館長のインタビューの内容を放送しながら、その合間にスタジオの方では宮城県民共済の太田さんと本日のゲストである宮城学院女子大学現代ビジネス学部の宮原郁子教授にお話を伺ってまいります。宮原先生、太田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮原先生は東北各地の地域交流事業や地域開発に向けた取り組みをさまざまな角度から研究していらっしゃいますが、そこには地域の歴史資源を活用した地域活性化策も織り込まれてくると思います。今日は慶長遣欧使節が残した歴史遺産が現代の私たちに伝えているメッセージや今後私たちが取り組むべき課題についてぜひアドバイスをいただきたいと思います。宮原先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速慶長遣欧使節の歴史を長年研究している浜田館長の自己紹介のインタビューからお届けしたいと思います。それではまずは浜田館長の自己紹介からお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。現在は鹿半島の付け根のところにあるサンファンミュージアムというところで、サンファンバウシスタ号というその昔政宗公たちが作って、太平洋を横断させた船を復元させたそういうものを中心にした博物館ミュージアムにいますけども、そもそもは、1966年に現在の仙台城の一角の三の丸というところにある仙台市の博物館、そこに学芸員として就職をして、そこからずっと今から10年前まで勤めていて、仙台藩あるいは東北の歴史文化を調べる これはその展覧会をやる館なんですけども、私はその政宗公の時代の歴史と文化、特にその文化史の方をね中心に調査をしたり展覧会をやったり、あるいはその皆さんとこのテーマはどうだろうかこうだろうかと議論し合いながらここに来ています。まあその他例えばその博物館 の最後の方の時代には仙台志士という仙台の歴史を改めてまた研究し直して、でそれをまた本にしようという大掛かりなプロジェクトがあって、で東北大の先生だとか、あれ東京大学の先生だとか一般の研究の人とか、まあ、集まってその編纂作業を、まあ、それがまあ今には大変生きてるんですけども、うん、まあ、その他結構その、楽しみながら皆さんと一緒に、まあ、現在に至ってるというところがあるかと思います。
まあ、学芸員さんのご出身でいろんな研究に携わってこられて、浜田館長がこの400年前の芸庁検温施設を研究するきっかけって何だったんですか？はい、
仙台市の博物館に入った1年前に、仙台市が芸庁検温施設関係資料という、今ではそのユネスコの記憶遺産あるいは日本の国宝になっている資料を47点あるんですけども、はい、それを手に入れて仙台市民のものというふうに入ってきたもんですから、その中身を調べたり、あるいはまあ古いものですからね、その重りをして、ね、直しながらという、でそういうことが、まずは伊達政宗の時代と慶長説を調べて、まあ、突き詰めていこうというね、そういうことを始めたのが、最初なんですけども、まあ、今振り返るとまあ何て言うかな、最終的なところまで来てしまったライフワークになったかなというふうに思ってますけども、はい、
そういう貴重な資料を扱うってどんなお気持ちですか？
はい、まあ、普通はね資料のことは物というふうにみんな考えがちなんですけど、決して物じゃなくて、その作られた時の人の思い、あるいはそこから現代まで伝わってくる300年400年間にね、その資料にこう重ねられたその時代時代の考え方思い熱意っていうのが詰まっているのでね、非常にそれいわゆる資料と対話をするというか、そのことはとても楽しいことですよ。
なるほど、まあ、本当に広めていくっていう意味でも残していくっていう意味でも大切なことですもんね。
はい、そうですね、はい、
これまでも数多くの講演活動や芸庁検温施設の PR 活動を行っていらっしゃったということですが、はい、今までで特に印象に残るような活動やイベントってありましたか？は
い、いや特に、まあ平和な時代というか平穏の時代はそれなりにねしっかりとしたつもりなんだけども、やっぱりその9年前の震災といったものが、まあ、とってもね、まあ、今おっしゃったような私の仕事というか作業にとってはとても重要なインパクトを与えてくれて、でその後よく調べてみると後の話にもなるけども、例えば慶長施設が出ていった2年前には東日本大震災と同様な大きな震災があって津波があった、で仙台領あるいは三陸沿岸だいぶひどい被害を受けた、でそれを受けながらも政宗公の時代の人たちはもう2年も経たないうちにその大きな船を作って大胆な試みをあって、その西洋、メキシコと交流をしようというなんていうかプロジェクトっていうかを積極的に、行ったもんですから、なんていうかな、現代に伝えてくれるもの、うん、単に 3.1 でやられてしまったどうしようかっていうのにがっかりしてるよりは、その我々の歴史といったもの、この土地がかつて400年前に体験した痛めつけられながらも、もう果敢にね立ち上がってむしろこう攻め込んでいこう、世界に広がっていこうというそういう強い意志というのが我々のこう DNA の中にあるんじゃないかというようなことがあって、その後のいくつかのね作業にとってみるととても大きな根拠になるような、であとはその専門的には博物館の時代にそのさっき言いました仙台志士の中で慶長検温施設編というね、この施設に関するまあ膨大な日本国内はもとより西洋あるいはメキシコに残っている資料も全部集めて、で専門的な全部で2000ページぐらいなのかなの作って、でそれなりに評価はね学術的な歴史的な評価は 得たんですけども、でそれの仕事が終わってほっとしたところにその震災を体験をして、で今話したような意味があるもんだから、でこれをもう少しみんなに分かってもらわなきゃないなということがあって、政宗の夢常長のうつつというそういったテーマで慶長説のことを、本にしてみて、でそれがそのおかげさまでっていうか皆さんによく理解してもらって、でやっぱり我々の先祖は苦難にひるまずに大胆に挑んでいって、で未来を作り上げていったんだということがね、まあ少しでもこう広がっていったということがあれば、この本を出したという、あるいはその本を中心にしていくつかのプロジェクトをこっちで組んでいったということが今となってみると良かったなという作業になります。
慶長健王施設の活動も解釈が見直されてきているというふうにも伺いましたので、はい、ゆっくりお話聞かせてくださいね、はいはいはい。
新型火災共済は皆様の大切なお住まいと家財をお守りいたします。火災はもちろん地震、風水雪害などの見舞い共済金も充実、ご加入者第一を実践する県民共済です。
県民共済。
浜田館長は以前仙台市博物館の館長を務められ、仙台藩の歴史を研究する中で慶長健王施設に興味を持ち、それがライフワークにまでなったとのことですが、300年400年前の歴史資料から当時の人々の思い、その時代の考え方と対話ができるというところにロマンを感じますよね、
う
ん、
そうですね今回のタイトルの長谷倉常長帰還400年、慶長健王施設が現代に残したメッセージの意味は、施設派遣の目的の検証だけでなく、そこに住んでいた私たちの先祖の置かれた状況を掘り下げることによって、当時の人々がどんな思いで慶長健王施設を派遣させたのかを見つめ直していく良いチャンスなのだと思います。
先ほど浜田館長がおっしゃっていた通り、慶長健王施設の出版の2年前には東日本大震災に匹敵する慶長の大地震と大津波があって、当時はこの地域がかなり疲弊していたのですね。それにもかかわらず私たちの先祖はひるまず世界に挑戦していったことに、この慶長健王施設派遣のもう一つの重要な意味があるのだと思います。
本当にそうですね。さあ、それではここからは本論に入っていきたいと思います。まずは慶長健王施設とは一体どんなプロジェクトだったのか、浜田館長に聞いてみたいと思います。そもそも慶長健王施設ってどんな方々だったんですか？
これはちょうど1613年にサンファン・バウチスタ号に施設を乗せて海外との交流を図ろうというプロジェクトだったんですけど、乗っていたのは大体180人で、その大使、正式な大使、正使というのはフライル・ソテロという宣教師、それを補佐するというか、それがもし、病気になったり動けなくなったらその役割をしろって命じられたのが長谷倉常長だから、今はそのソテロ、長谷倉を制服に、あまり扱わなくて、2人ともその正式な大使だという解釈をしています。でその他に船を作ったり、大問題のね、500トンの船で行くんですけども、それは我々も仙台領内では見たこともないね、大きな3本のマストを立てて、で帆を上げて、それを動かす技術は全く日本側にはないわけですね。まずその船を作るという作業も大変だし、動かすということも大変なんですけども、そのことをよく知っているそのメキシコからたまたま日本に幕府にやってきていた大使のセバスチャン・ビスカイノという人がいて、彼が乗ってきた船が帰ろうと思った時に座礁してしまって、壊れてしまって帰れなくなってしまった。そこで政宗公が計画をしているこの慶長施設のプロジェクトに読んで、でその造船をしたり、あるいはその船を動かしたりするという、そういう役割を担ってもらうということですから、その3、やっぱり重要な人物は3人ということになりますね。
随分な偶然でしたけど、結果いい方につながったんですね。
いい方向に行ったんですね、
ただ当時のことを考えても、今だから私たち大きな船って見られるようになりましたけど、本当に未知の世界だったでしょうね。
そうですね。 だからその180人の中にそのビスカイノが連れてきた西洋人南蛮人という書かれてるんですけども、これは約40人、それとあの仙台藩士あるいはその幕府と一緒にね、このプロジェクトは共同作業をするんです。でそれなものですから、そういう人たちがまたあの多くいてですね、であとはそのキリシタン、これも仙台領内だけではなくて全国から政宗公の仙台藩が船を作って少し聖地バチカンに向かうぞというようなそういう情報がいって、でみんなが集まってきて、その代表たちが集まってきたという、それと合わせて、まあ、ほとんどがキリシタンなんですけども、お役トンの船を作っていくというか貿易をやろうというのがね目的なんですよね。だ目的自体はメキシコを通してでヨーロッパと貿易をしたいということなの でその貿易も仙台領だけじゃなくて、で全国各地の今で言えば商社のような立場のそれを代表的人たちが集まってきて180人と。で面白いのはそのスペイン人の一人が奴隷を連れて乗ったっていうね、そういう記録があるんですね。小さい奴隷を乗せてメキシコへ帰ったっていうのがありますし、だけそのいじめるような相手じゃなくてね、その仲良くしてる一人を連れて行ったんだろうっていうふうに思うんだけども、あとは船の中には今で言えば床屋さんのお医者さん兼床屋さんっていうのも乗っていて、あと大砲を撃つ役割とか、まあ、いろんな人たちが乗ってそれこそ砲を上げて動かすという役割の人たちもたくさんいてですが、まあ、いろんなその東西の混成軍っていうかね、一緒になったそれこそ世界の人たちが交流する中でこの船が出版していったということを、船に乗った構成っていうのはもう非常に面白い内容を持ってます、はい。
まあ、それぞれ長旅でしょうからね、はい、ちゃんと機能できるような役割を持った方たちが、あの石巻市の月の浦から出版していったのが今から407年前と、
はい、そうですね。
まあ、先ほどちらっと貿易っていう言葉も出ましたけど、慶長遣欧使節の目的っていうのは何だったんですか。
はいはい、で先ほども重なるけども、一つは、震災を受けたということもあるんですけどね、ちょうど政宗公たちが国づくりを展開をしていたことなんですね。で一部にその国づくりの作業の中に一部に復興という要素が入ってきた、で復興だけじゃないんですけども全体の62万石を作っていこうという大きなプロジェクトの中で膨大な財力もいる、でそこで海外と貿易をしてその利益をこれに当てたらいいのではないか、あるいはそれだけじゃなくて貿易国際交流ということは文化も交流できるし技術も交流できるし情報もこっちが入ってくるんですね。でそういうあの中のいろんな総合的なエネルギーをこの施設に託して外交流する中でそういったものをね力を得て理想とする国づくりを展開をしたいというの、一つは貿易をしたいということね。でもう一つはそのためには西洋とのちょうどキリスト教の世界ですね、メキシコとか、スペインとかイタリア、そのためにも自分の領内仙台領内でキリスト教を布教 させてもいいという認めなきゃならない、でそのためにはその宣教師たちが全く不足をしているので、であの領内で布教するためあるいは信仰するために宣教師を派遣してほしいというのが2つ目の目的で、この貿易と宣教師の派遣という2つの目的がしっかりとバチカンに残っている政宗公の信書手紙、これは同じようなことがセビリア の市役所にも残ってるんですけどね、その2つの目的が一番だったんだっていう、でその周り周辺をいろんな要素が固めてるっていうことなんでしょうけど、
まあ、あのメキシコ当時のノビスパニアとの通商交渉に臨んだ理由っていうのは、なんだかこう銀に関係することがあったようですね。
あ、銀とかですね、要するにもう一つは銀とか金とか、要するにあの政宗公たちは米沢から仙台領に、船が出ていく、20年ほど前に、ね、移ってくるんですね。岩手前仙台領自体はそれこそ、平泉の中尊寺とか西洋が言うジパングの中心地だったんです。で来てみてると金がほとんど取り尽くされていてあんまりもう取れないであれば、新しくメキシコで開発された金銀の精錬方法 採掘の方法、その技術を手に入れたら新しい資源が得られるのではないかという、そういう目的もあって物資の交流と合わせてね、大きな目的になっていたということだと思います。
復興するって人の力もそうですけど、それをちゃんとこう組み立てられるような財源が必ず必要ですもんね、はい、
そうですね。
あのサンフアンバウティスタ号が出版する2年前の1611年には東日本大震災に匹敵するともされている慶長、奥州、大地震、大津波が発生したとのことですが、実はあの政宗公この2週間後にサンフアンバウティスタ号の派遣を決めたと、はい、随分急いだんでしょうね、はい、
その津波の直前に先ほど言った3人の重要人物の一人のビスカイノが、うん、自分たちの、船員を連れて三陸沿岸の測量を行ってんですね。政宗が提供した船を使って塩釜から松島へ行って、あとずっと押鹿半島から気仙沼から、大船渡までね。で そこの中で震災が海の上で起こってしまうんです、うん、そのビスカイノたちが測量に出発する直前に自分も船を作って海外と交流をしたいんだけどもという、なんとなくなんとか話題にはしていたというのがまず一番最初なんですね。ところがその津波にあってビスカイノがその1週間後に帰ってきた。そこの時に改めて政宗公からやっぱりちゃんと船を作って交流したいんだ、じゃあどうやったらいいだろうかという、そういう相談が始まるんですね。ただその中で震災といったようなこと、大きな出来事があって、なんとなく構想していた考えていたことに対して津波地震、震災地震が政宗公の背中をドンと押して前に進めっていうようなね、そんな感じで捉えたのかなというには思いますけども。
なるほど、大変なことをものすごく前向きに捉えた結果なんですね、
はい、そうですね。もうやっぱりじゃあこれをまずはなんとか乗り越えよう、普通の大名が考えるんじゃなくてもっと大胆な、すごいイノベーション的なね発想で、まあ、こういう計画が出されたんだろうという、そういう見解が今回の東日本大震災を契機にして、出されて、まあ、それを出した、まあ、一人が私なんですけどもそういったことが大きなね、今回の復興の力づけっていうかな、我々の先祖たちがここまでやったんだ、政宗公たちがあえて挑戦したんだという中で、私たちも今もやんなきゃならないというふうになってるかと思うんですけども、うん、
ここで約束にまっすぐでおなじみの宮城県民共済からのお知らせです。県民共済は手頃な掛け金で手厚い保障を備えられることで多くの方に選ばれています。宮城県では6人に1人の方が加入しています。病気や怪我など様々なリスクに対応する生命共済は0歳から満69歳の健康な方がお申し込みいただけて、掛け金が2000円以上の基本コースにご加入の場合、保証は自動的に85歳まで継続します。また住宅や家財をお守りする地震基本共済金付き新型火災共済も大好評。火災はもちろん地震の保証や風水雪害などの見舞い共済金も充実しています。詳しくは県民共済のパンフレットまたはホームページをご覧ください。ホームページから加入の申し込み手続きや資料のご請求もできますので、ぜひご利用ください。それでは引き続き宮城スマイルプロジェクト宮城の歴史散歩道特別編第7弾、長谷倉常長帰還400年、慶長遣欧使節が現代に残したメッセージをお楽しみください。
宮原先生、そもそもの慶長遣欧使節の主な目的はスペイン国王とローマ教皇にメキシコとの通商交易を求めるために派遣したということですが、これに加えて仙台藩に宣教師派遣を求めた理由は一体どういったことだったんでしょうか。
はい、まず整理しておきたいことは、大航海時代に世界の覇権を握っていたのはスペインとポルトガルの2つの国であったことです。そして仙台藩はスペインの植民地であったメキシコとフィリピンとの環太平洋交易を進めるにはスペイン国王とローマ教皇の許可が必要だったわけですが、スペインはキリスト教のカトリックを宗派とする国で、 これらの国々と通商交易を進めるにはキリスト教の布教が前提となっていたのです。
あ、なるほど、まあ、そんな理由もあって政宗公はスペイン国王とローマ教皇に宛てた親書の中に通商交易の許可と宣教師の派遣要請という2つの内容を書き記していたんですね。
はい、そうですね、
うん、そうですね。そしてこの通商交渉における仙台藩の目的の一つに、はい、メキシコで使われている金や銀の精錬技術を導入しようとしていたことには興味深いところですよね、
う
ん、
そうですね。メキシコとの通商交易に意欲的だった一つの理由には、当時パティオ法と呼ばれる画期的な銀の精錬技法を会得するためと言われているのですね。浜田館長のお話にもありましたが、仙台藩ではすでに金や銀が取り尽くされた状況で、新たに採掘を進めるには新しい技術がどうしても必要だったということです。それから当時スペイン・ポルトガルとの交易の主要な港は九州に集中していて、江戸や東北は交易の範囲外であって、スペインの植民地だったフィリピンからも遠かった上に難所も多かったのですが、16世紀半ばに入ってようやくフィリピンとメキシコを結ぶ太平洋横断航路が開発されたことによって、メキシコ経由でヨーロッパと交易ができる可能性が出てきたのです。
これに目をつけた政宗公は仙台領に貿易港を設けて、メキシコ経由でヨーロッパとの交易を進めようとしたんですね。
はい、そうですね。実は当初環太平洋交易を徳川家康も模索していて、幕府も日本沿岸の測量に来ていた探検家のビスカイノに交渉を託したのですが、機関の船が嵐で座礁してしまったために計画が頓挫して、この事業を受け継いだのが政宗公だったのです。
そうだったんですね。徳川幕府が途中で諦めかけたところを政宗公が幕府の許可をもらって建造に当たった、それがあのサンファンバウティスタ号なんですね。
そうですね。
さあ、それでは後半は長谷倉常長がスペイン国王とローマ教皇に謁見して通商交渉も途中まではうまくいっていたにもかかわらず慶長遣欧使節の交渉が頓挫してしまったその理由について浜田館長に聞いてみたいと思います。スペインとの通商交渉がうまくいかなかった理由というのは、まあ、いくつかあると思いますが、具体的にはどんなことだったんでしょうか。
日本を出て約2年をかけてね、ちょうど2年後にローマに着くんですね。でその間にいろいろ長谷倉常長は外交交渉を展開して、とにかく堂々と日本の人間、伊達者としてね、伊達藩の人間としてとても真面目に経験にっていうかな、前へ前へ進んで一生懸命その説得をしていって、でそこの中でこの目的の2つをね、なんとか果たせようというところで進んでいくんですけども、その2年後についてローマのバチカン宮殿でパウロ5世という教皇に謁見をして、政宗公の親書を手渡して、その目的をなんとか成就させてほしいという、そういうことをするんですけども、その途中に2年間かけて登っていく途中で、一つはちょうど日本で起こった大阪夏の陣、冬の陣って、大阪の陣っていうのがもう日本で行われていて、でキリスト教徒が味方をしていた豊臣方が敗れてしまう、それを攻めていった徳川方に政宗公は属しているっていう、まあ、そういうものがあって、その過程でだんだん日本の国内は徳川幕府がキリスト教を弾圧しようということで禁止しようという動きに入ってきてるという、まあ、そういう情報がバチカンにも来ていて、じゃあ常長たちが言おうとしていることは本当なんだろうかという疑問がとても強くなってきたというのがあって、でこの常長が本当に真面目ないい人なんだけどもという思いはね、ローマ法にもとてもよくあって、でその前にマドリード、スペインのマドリードで洗礼を受けて真面目なキリスト教徒としてずっと生活をその後はねしてるもんだから、そのローマ法を何とかしてあげたいということで、その目的の一つの宣教師を派遣するということは許してくれるんですね、許可をしてくれるんです。ただ交易をしようという貿易をしようということは本来は スペイン国王の権限なので自分は決めることができないんで再び戻って国王と交渉したらいいんじゃないかという提案を受けて常田たちはまた戻っていくんですけども、そういう過程でだんだん政宗が本当に言おうとしていることは確かなんだろうか、で自分はちゃんとしたキリスト教徒になって、でその自分の領国も教会を作っていろんなことをすると言ってはいるんだけども、うん、どうなんだろうかという、そういう疑いがどんどんどんどん広がっていって、最終的にはその戻る過程でね、そのフィリピンマニラに立ち寄った段階で許可がをするかしないかというのを決めましょうということなんだけども、もう連れ子たちがローマからマドリード、スペインに戻った段階ではもうほとんど相手にされなくて、でもう退去命令、国外退去命令のような形で、大西を渡って帰りなさいというふうに言われてしまうのね。そのもし大きな原因はその使節たちが進む過程で常にその政宗が約束をしていたのは、自分は必ずキリスト教徒に洗礼を受けるからという、でみんなスペインでもイタリアでも関係者に必ず我が殿は洗礼を受けて、キリスト教徒になって、でその、ローマ法の一員となって、で自分の領国も献上するし自分の地位もね与えるからよろしくっていうことで言ったんだけども、でそのなんていうか証明として洗礼を受けるっていうことを言ってるんですけども、最後まで受けなかったっていう、受けることがなかったというので、施設たちにはもう一番の痛手になって、でヨーロッパにおけるその施設が挫折をしてしまう、まあ、そういう形になってしまうんですね、うん、
この計画自体が仙台藩と徳川幕府の連携で進められたということですけど、はいはい、うん、通商交渉とキリスト教の布教が同時に進められると、そのスペインの動きに徳川幕府は不信感を抱くっていうことにはなりますよね、はいはい、
でそれはその確かにそのような状況があったんですけども、うん、その時代のその時期の政宗公の徳川幕府の中の地位がね、とっても重要な地位を得ていて、有力な大名として扱われていて、で政宗公の意思というかな、それはかなりこう通っていたところがあって、他の大名たちの領国ではキリスト教はだんだん禁止するけども、政宗の仙台領内ではその禁止まではいかないという容認をしているということに政宗公の力があるので、幕府はなんていうか注文を出すことができなかったという、そういう立場なんですね。一時期は天下の副将軍のような立場にいますからね、うん、でその震災の時特区というのができますよね。でその徳川時代の西洋との交流をする特区としてはすでに長崎があるわけ、東北に特区を、仙台領はその特区として扱えば利益はちゃんと幕府と折半するっていうので、うん、でその、信仰もまあ緩やかにして領内だけに留めるっていう、そういうアイデアであればそれが許されるだろうということで、事実は常長が帰ってくるまではそう許されてね、ほとんどキリシタンへの圧力は加えられないという、そういう状況を仙台藩は持っていたんですね。
相手に勢力があればあるほど、まあ、植民地にされたら怖いなとかいろんなこと考えますもんね、
う
ん
う
ん、
はいはい、そうですね。
慶長遣欧使節の聖史はカトリックのフランシスコ会の宣教師、はい、ルイス・ソテロということで、うん、このソテロは日本国内における、まあ、カトリック教会の高位聖職者の統括者である大司教の座を狙っていたなんていう野望があったそうですが、はい、これはどうなんでしょうね。
それは確かにあったと思うんですね。でソテロが属しているフランシスコ会というのは種子島に入ってきたフランシスコ・ザビエル、そのザビエルが属しているイエズス会が、日本国内ほとんどがイエズス会で治めていたんですけども、新しく入ってきたソテロのフランシスコ会が今度やっぱり日本国内に自分の勢力を増やしたいという、そのためにはその大司教のね司祭の、権限を得なきゃならないという、そういう使命感は強く持っていて、それがあまり強すぎたので個性が強すぎたのでだんだんみんなから敬遠されてしまってですね、でその本来は 政宗公と仙台藩が行おうとしている交渉なんだけども、そての個人のね名誉のためにっていうかな、地位を得るためにやってんだというふうに非難をされてきてですね、まあだんだんそのソテロの立場も危うくなってはいくんです。ただあのローマ法自体が自身がね、大航海時代に植民地で布教するにはソテロほどの強烈なねその個性がなければやっていけないんだというのは弁護はしてはいるんですけどね。
その辺はいつの時代も一緒ですね。
あ、そうですね。
あの大航海時代にはね、太陽の沈まない国スペインまで言われたスペインですけど、こう移り変わっていって世界の勢力地図、やがてイギリス、オランダといった新興国に変わっていったということも影響はあったんでしょうか。
そうですね、だからこれはむしろ幕府の動きがあって、でそのだんだんスペインが敬遠されていって、イギリス、オランダ、この2つの国はキリスト教とは関わりなく貿易だけやりましょうというものなもんですから、幕府が進めようとしているキリスト教の禁止、受け入れないという方向としては、まあ、一番受け入れやすい相手なもんだから、それでだんだんそちらイギリス、オランダ、日本に移っていくというのは確かなんですね。
その頃の仙台藩の動きってどうだったんでしょうね。
はい、だからその時にはひたすらその常長たちが帰ってくるのを待ってるんです。でその結果っていうか成果を得て次の新しい時代を築き上げようというふうにちゃんと待ってるばかりなんですね。で海外との交流の情勢はそういうふうに変わってきてるけども、常長を派遣した施設の目的が達せられるとなんとかやっていけるだろうということで、で決してね、もう一つ言っておきたいのは、政宗公は7年間常長がいろいろやってもうかなり挫折を感じながらやってんだけども、最後までこの計画プロジェクトを成功させようというつもりで本気になってね、最後まで達成しようというふうに思ってるんですね。その記録がちゃんとメキシコにも残ってるんですよ。
宮城県民共済はご家族のライフプランに合わせたさまざまなご加入者サービスを展開しています。詳しくは宮城県民共済のホームページをご覧ください。あなたのそばに県民共済。
宮原先生、
はい、
長谷倉常長一行はスペイン国王やローマ教皇にも謁見して、ローマ市議会からはローマ市公民敬称賞も授与され、さらに常長には貴族の位も贈られて、ことはすべて順調に運んでいるように見えたんですが、最終的にスペインとの通商交渉が頓挫してしまった一番の理由はどんなことだったんでしょうか。
はい、そうですね、先ほどの浜田館長のお話にあったように、通商交渉が頓挫した一番の理由は日本国内の政治の動きにあったと言えると思います。特に徳川幕府はキリシタンの勢力が日本国内に広がることによって、日本がスペインの植民地になりかねないことを恐れ、キリシタン禁教に踏み切ったことが大きな理由と考えられます。
うん、なるほど。最初はスペインとの貿易取引によって利益を幕府と共有するために仙台藩をトップとしてキリシタンの普及を認めていたものの、1615年に大阪夏の陣で豊臣家が滅び、1616年には徳川家康が亡くなると、二代将軍徳川秀忠は海外交易で経済力をつけようとする政宗公の動きに徐々に危機感を持っていったのかもしれませんね。
う
ん、
そうですね、あの二代将軍徳川秀忠はスペインポルトガルの植民地化の動きを恐れて国内のキリシタン禁止令を出し、合わせて大名の海外交易交渉を禁止する動きを取ったわけですけど、この動きは宣教師らを通じてすでにスペイン国王にも伝えられていたのですね。
それではさすがにスペイン国王も仙台藩との通商交渉を認めるわけにはいかないですもんね。
そうですね。ただ政宗公は最後まで長谷倉常長の通商交渉の回答を待ち続けていて、それまでは仙台藩内のキリシタンの布教をやめるわけにはいかなかったんですね。しかし常長が帰還して通商交渉が頓挫したことが分かると、もはやキリシタンを擁護する理由がなくなったために、幕府に配慮して即仙台藩内でも キリシタン禁止令を出さざるを得なくなったんですね。
そして仙台藩内でも厳しいキリシタンの弾圧が始まったんでしょうね。
はい、そうでしょうね。
そうですね。まあ、一方二代将軍秀忠は海外との通商交易がキリスト教の布教による宣教師の派遣と一緒に行われていたスペイン、ポルトガルなどのカトリック国に対し距離を置いて徐々に通商交易とキリスト教布教を切り離して考えていたオランダとイギリスとの交易に傾注していったのです。このこともスペインとの通商交渉挫折に大きく影響していったのだと思います。
はい、それではお知らせの後は最後に慶長検温施設が現代の我々に残したメッセージについて浜田館長に伺ってみたいと思います。
ここで宮城県民共済からのお知らせです。宮城県内で町おこしや地域を盛り上げている笑顔の素敵な女性を応援するテレビ番組発見宮城のスマイルさんを放送しています。地域に根ざしたお仕事や活動を紹介しながらさまざまな町の特色や文化歴史に触れていきます。宮城テレビで毎週日曜日夕方5時25分から5時30分までの放送です。ぜひご覧ください。次にご加入者特典縁結び支援サービスのご紹介です。結婚について考えたい、結婚はしたいがどう行動してよいかわからない、そんな方はまずは無料セミナーに参加してみませんか。県民共済のご加入者本人またはそのご家族の方がご参加いただけます。詳しい日程と会場については宮城県民共済のホームページでご確認ください。それでは引き続き宮城スマイルプロジェクト宮城の歴史散歩道特別編第7弾長谷倉恒長帰還400年慶長検温施設が現代に残したメッセージをお楽しみください。
慶長検温施設の目的メキシコとの通商交渉は頓挫してしまいましたが、日本の鎖国前の海外交渉の軌跡や震災復興事業という意味では一大事業でしたよね。はい、
あの当時は最終的には挫折を余儀なくされるんですけども、その後新しく明治時代になって明治の新政府が自分たちの国づくり明治政府の日本の外交をどのように展開したらいいだろうかという悩んでいた時にちょうどベニスベネチアで見つかったのが常永たちが行った時の常永の手紙だったりしてですね。でその明治9年に明治天皇が仙台に来て今国王になっているさまざまな関係の資料をご覧になってじゃあこれがその大きなベースになるだろうというそれでこの施設がね再び蘇ってですね、でその日本のさまざまな海外との付き合いの参考になって蘇ったということがあって、でその後あの時代が流れていくんですけども今の時点ではその100年後経った今ではユネスコがね世界の記憶遺産というので世界の人類が永遠に記憶しておかなきゃならない歴史事項だということでこの慶長施設をもう認定したんです。そこまでですね当初はまあ挫折だったかなと思ったのが次第次第に価値が意義が認められて現在ではそこまで来ているという、まあ、そういう状況になったので政宗公と常永たちの努力はね決して無に終わったわけじゃなくてでそのことがまあ再評価ね世界史的な評価ができるという本当にこの世界史の立場でこの施設を見ていくというのはそのような時代に今はなっています。震災の復興という大きなためのエネルギーということでも使われてますけどもさまざまな形 でアンネの日記とかね人権宣言というのはよく聞いてるでしょ。それと同じ位置づけをこの慶長施設がなったわけですから昔の人たちが作り上げた我が、宮城仙台領の遺産歴史遺産というのはまあすごいもんだということを、まあ、分かってもらいたいと思いますけど。
いやすごいことですよね。はい、しかもこう私たちが経験した東日本大震災以降彼らの活動がこう今にも根付くように伝わってるっていうのがなんか嬉しいことでもありますよね。 最後に長谷倉常長帰還400年にあたり、この歴史が現代の私たちに残したメッセージはどんなことだとお考えですか？
で、その現代に残したメッセージを一つ具体的に表そうとしたのが、石巻のサンファン・バウチスタ号という500トンの船の復元船なんですね。で、これを通していろいろ学んできたし、復元船自体が東日本大震災でも8メーターの津波を受けて、その中でも一生懸命立ち向かって流されないでそのまま姿でいたという形で、もう一つ復興のシンボルのようなね位置づけになったんですけども、今度はこれを受けて、で残念ながらこの復元船が来年の3月で普及というか新しい後継船、次の船を作るという段階になってますので、まあ、そのような、これ我々にいろんな形でメッセージをくれたけども、でその一つの、締めくくりとして今回の帰国400年というのがあるんですね。でその慶長説も400年でしっかりと締めくくって、次の研究あるいは利用に活用に行こうという、同じように私たちの方もその船を中心にした歴史活用というか利用も次に新しくやろうという、次のステージといってもね作る時期に入っていると思いますので、大胆な計画をして、でただ計画するだけじゃなくて実行してみるという、そういった精神はやっぱり我々の DNA にしっかりと根付いてんだという、そのことを認識した上で新しい時代を、ね、作り上げていくという、そのような一つの大きな歴史的な遺産、文化的な遺産ということを知ってもらいたいというのも思いますが、
それをこれからもつないでいくんですね、
はい、そうですね、はい、
とても素敵です、はい、今日は長谷倉常長帰還400年の歴史を踏まえ、私たちが将来に向け考え行動するべきことを教えていただきました。浜田館長、今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうござい
ました。ありがとう。
宮城県民共済は地域活性化を目指し、地域の魅力を再発見しながら県内各地の歴史と文化の継承を支援する活動に取り組んでいます。あなたのそばに県民共済。
ありがとう、ありがとう、ここに生まれてこれてよかったと心から思えるの。ありがとう、ありがとう、
慶長遣欧使節の目的であるメキシコとの通商交渉は頓挫したわけですが、仙台藩が鎖国に入る前の大航海時代にスペインと貿易交渉を行ったという偉大な歴史を残したことは、仙台宮城にとってとても誇りあることですね、
うん、そうですよね。日本はその後鎖国に入ったわけですから、慶長遣欧使節の存在自体語られることがなくなってしまったのですね。それが明らかになったのはそれから250年後の明治新政府が派遣した岩倉具視使節団のヨーロッパ訪問の時だったということですから、驚きですよね、おそらく岩倉具視使節団は自分たちがヨーロッパに渡った日本で最初の外交交渉の使節と自負していたわけですから、それより250年以上も前に政宗公が使わした使節がヨーロッパに渡っていたこと自体驚愕の事実であったのだと思います。
そうですね。それから明治9年に仙台で開催された宮城博覧会では、この歴史遺産が初めて公開され、東北御巡行中の明治天皇も閲覧され、海外交易に乗り出そうとした仙台藩の線形線が改めて見直されたということでしょうね。
そうですね。その後これらの慶長遣欧使節関係資料は国宝に指定されまして、2013年にはこのうち長谷倉常長像、ローマ教皇パウロ五世像、ローマ市公民権証書の3点がユネスコの記憶遺産に登録されて、慶長遣欧使節の功績を未来に残すことになったのですから、 この施設は世界史のレベルでも大きな評価を得たということでしょうね。
そうですね。
政宗公が使わした慶長慶応施設は現代の私たちにとっても貴重な文化遺産を残してくれたんですね。
はい、そうでしょうね。
浜田館長のお話にもあったように、今あるサン・ファン・バウティスタ号の復元船は来年度以降に解体される予定とのことです。あの勇壮な姿はぜひ今のうちに多くの方にご覧いただいて、その目に焼き付けておいてほしいですよね。
はい、そうでしょうね。それから慶長欧州大地震大津波を経て、慶長慶応施設派遣という形で復興事業に臨んだ当時の仙台藩の取り組みは、現在の東日本大震災からの復興に向けた取り組みに何らかのヒントを与えているような気がします。海外交易によって経済の再生を図ろうとした当時の取り組みは、現代のグローバリゼーションの可能性に勇気を持って挑戦することの大切さを教えてくれているような気がしますよね。
はい、そうですね。はい、最後に慶長慶応施設が現代の私たちに伝えている教訓は、常に夢と希望を持って様々な可能性に挑戦することが希望ある明るい未来への架け橋となるということだと思います。今あらゆるところに閉塞感が漂っていますけれども、様々な分野にチャレンジしていくことこそが新しい地方の時代を作り出していくことにつながっていくのだと思います。
本当にそうですね。この慶長慶応施設の歴史は私たちに勇気も与えてくれていますね。素晴らしい仙台宮城の歴史をぜひ次の世代にも引き継いでいきたいと思います。宮原先生、太田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮城県民共済ではこれからも県民の皆様とともに地域の発展を願って、地域に密着した様々な活動を展開してまいります。この番組に関するご意見ご感想があれば、デイテFMまたは宮城県民共済までお願いします。
県民共済は共済金のお支払いを最優先し、決算後の剰余金は割戻資金としてご加入者へ還元しております。ご加入者第一を実践する県民共済です。県民共済。
宮城スマイルプロジェクト、宮城の歴史散歩道特別編第7弾、長谷倉常長帰還400年、慶長慶応施設が現代に残したメッセージ。この番組は宮城県民共済がお送りしました。